中学生ボランティア新聞。平成31年3月発行。やまびこだより。ナンバー151。紙面には、特集記事。各校のボランティア、地域活動の紹介。あの災害を忘れないでの3つがあります。特集テーマ。公民館から地域へゴー。たまり場にしてみない？公民館ってどんなイメージがありますか？公民館では地域の人たちが自由に集まって学び合い、交流し合い、つながりながらより良い地域を作るための活動が行われています。公民館の活動はいろいろあります。地域のことを考えたり、話し合ったりする、集まること。地域の昔ながらの伝統を知ったり、みんなで環境について考えたりする、学ぶこと。地域の活動をするときに協力してくれる人と人を、つなぐこと、などを行っています。災害のときは避難所になります。公民館活動の拠点となる施設には、集会所、公会堂、自治会館、区民会館、交流センター、コミュニティセンター、障害学習センター、などなどあります。公民館には、公立公民館と自治公民館があり、地域によっていろいろな活動をしています。どんな違いや役割があるのか調べてみましょう。公民館は社会教育機関、障害学習機関と言われます。社会教育のための機関は公民館のほか、図書館、博物館、文化会館、スポーツ施設などがあります。知ってるつもり？公民館クイズ。第1問。公民館の数が一番多い都道府県は？答え。全国1位は長野県です。全国で 14,170 館ある公民館のうち 1,520 館が長野県にあります。2015年度文部科学省社会教育調査より。第2問。公民館はいつ頃からあるの？答え。今から約70年前からあります。1946年に文部省、現在の文部科学省が公民館の設置運営についてを公布し、この文書を受けて全国各地の市町村で公民館が作られるようになりました。第3問。障害学習って何ですか？答え。生涯を通して広く社会の中で学ぶことです。いつでも、どこでも、誰でも、自分に合った方法で生涯を通して自分の学びたいことを学ぶことを、生涯学習と言います。公民館は地域のテーマパークだ。公民館のイベントに参加しました。池田町公民館では、池田町社会福祉協議会と一緒に、池田町ふるさとチャレンジ塾という講座を行っています。この講座は、池田町の小学生に、ふるさとの再発見をしてもらいたい、ボランティアや福祉の体験をしてもらいたい、地域の人と関わって、学校、家以外の自分の居場所になったらいいな、と始まりました。地域の人の家に行って、灰焼きおやきを作って食べたり、段ボールハウスを作ったり、防災レクを行ったりしています。大学生の伊藤正人さんは、小学生の時、ふるさとチャレンジ塾に参加し、地域で学ぶ楽しさを知りました。中学生になってからはボランティアとして、高校生の時には企画スタッフとして公民館の催しに関わり続けました。 地域づくりに興味を持った伊藤さんは、大学で福祉と環境ツーリズムを専攻。4年生で海外留学に挑戦し、イギリスの都市バースで観光によるまちづくりを学びました。今は仲間と池田町を活性化するプロジェクトを立ち上げ、活動を広げています。海外留学は素晴らしい体験でした、と伊藤さんは言っています。伊藤さんにとって公民館は心がほっとするもう一つの居場所でした。大滝村公民館では、ワクワク人権みんなの授業、授業の授は樹木の樹です、という講座を行っています。大滝村は人口約770人、小中学生は合わせて38人、2018年度のみんなが顔見知りの村です。大滝村公民館では、小中学生と先生、地域の人とが一緒に学び、みんなで夢に向かって輝こうと人権について学ぶ講座を開いています。学校の先生、警察の駐在さん、お寺の住職さん、保護者、高齢の方々、みんなで一緒に人権について学びました。こんなテーマで人権について考えました。嘘をつく人は悪い人？鬼は怖いもの？あってもいい違い、あってはいけない違い、など。あなたの地域の公民館はどんなことをしてるかな？注目してみましょう。各校のボランティア、地域活動の紹介。まずは、筑北村立西南中学校の取り組みです。どっこい清掃の心をつなぐ。笑顔で触れ合う筑北村。西南中学校のある筑北村には、地域の方々が私たち中学生を家族のように見守ってくださり、日頃から行っている資源物回収にも多大な協力をいただくなど、中学校を一緒に作る気風があります。地域の方の多くは、この西南中学校の卒業生でもあり、学校の伝統である、どっこい、どっこいの掛け声と共に行う、どっこい清掃を今でも大切にしている中学校に特別な思いを持っています。私たちはそんな筑北村の方々に感謝の気持ちを伝えたいという思いで、地域ふれあい運動という活動を行っています。この活動は今年で18年目を迎えましたが、今年度は年2回、村のデイサービスセンターや体育館、駅などの施設に出向き、利用者との交流や清掃活動を行いました。交流活動では、細かい作業が苦手な方でも楽しめる活動の方が良い、など、以前の活動からの反省点を生かして、より一層笑顔になれる活動を目指しています。清掃活動は、どっこい清掃で培われた心が発揮されており、そうした私たちの姿を見て、また地域の方が笑顔になってくれます。地域ふれあい運動も、どっこい清掃に負けないような伝統となるように大切にしていきたいと思います。写真が5枚あります。鉢巻きをして上半身裸になって行うどっこい清掃の写真と、西条駅や村内施設の清掃の様子の写真が2枚、施設の方々との交流の写真が2枚あります。続いて、上田市立第三中学校の活動です。つなげよう、ひまわりの輪。震災を生き抜いたひまわりの種を架け橋に。2014年第三中学校生徒会では、本校の卒業生である西原さんから、東日本大震災の津波被害に耐え残った陸前高田市のひまわりの種をいただきました。その後、毎年ひまわりを育てて種を増やし、震災を風化させないようにする活動を、ひまわりプロジェクトとして地域に配布してきました。 西原さんがひまわりの種に出会ったのは、ボランティアとして被災地を訪れた時でした。震災で辛い思いをした子どもたちに笑顔を取り戻してあげたいと願い、震災を生き抜いたひまわりの種を被災地の子どもたちと山中の架け橋にしようと思い立ちました。西原さんには活動を始めた理由やその意義について、毎年1年生に講演しに来ていただき、今年で5年目になります。学区内の小学校や地域の方々にもお願いしてひまわりを育てたり、文化祭では育てた種を折り紙で作ったひまわりの小袋に入れて配布したりしています。年々ひまわりプロジェクトの輪は大きくなり、今では地域と学校をつなぐ架け橋にもなっています。生徒会ではこの活動を通して震災を風化させてはいけない、山中生だからこそできることをやろうという意識が高まってきています。今後も活動を継続させ、さらにひまわりプロジェクトの輪を広げ、被災地とともに地域に笑顔の花を咲かせ続けていきたいと思います。写真が5枚あります。復興コンサートに出演し、来場者に手作りの小袋に入れたひまわりの種を配布する写真や、ひまわりプロジェクトの一環である資源回収の様子、そして育てたひまわりの花の写真などです。あの災害を忘れないで。いざという時に役立つ、備蓄クッキングって知ってる？災害の時にも、おいしく、楽しく、みんなで作って元気になろう。備蓄クッキングとは、備蓄プラスクッキングのことです。もしも災害が起きたら、ちょっとした工夫で、誰でも簡単に、少ない道具で、衛生的に、美味しさアップ、貴重な水を有効利用。メニューいろいろ。ポリ袋で炊くご飯。ポリ袋で甘酒蒸しパン。じゃがりこサラダ。フリーズドライ味噌汁で豆乳パスタ。人参とカラムーチョのサラダ。などなど。お菓子も料理に変身。災害時のブルーな気持ちが明るい気持ちになると思うよ。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会、郵便番号 380-0928、長野市若里 7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話 026-226-1882、ファックス 026-228-0130、 電子メール vcenter@nsyakyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846、 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。http://www.nsyakyo.or.jp。 この新聞の発行には 皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン。フリーダイヤル 0120-99-7777。 困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく、誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので、安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。以上で、やまびこだよりNo.151を終わります。